こんにちは。
中川東の木下くんです。
深月ゆりやです。本日もよろしくお願いいたします。
はい、ですね、
はい、
まあ、今日は学校時代を振り返ってみて、
はい、
まあ、国語と算数ってありましたね、数学ですね。
国語と算数、はい、懐かしい言葉ですね。国語と算数、はい、
国語はですね、その、
はい、
やっぱり作者さんのエゴというのを汲み取れないと回答が書けないですかね。
はい、回答は作者さんのエゴですね。はい、
作者さんがどういうね世界観で語っているかをね、はい、
うん、
こう汲み取らないと、はい、それは評論だろうと小説だろうと、あの、いい答えが
出ない
ですね。
は
い、単
なる
論理的なところだけだとね、
はい、
まともな答えは国語的には出ない。
はい、
うん、でまあ、それに対して数学だったら、なんか理論に沿って答えを書ける。
はい。
で、まあ、
理論に沿って答える。そうです。おっしゃる通りですね。
独創的な問いというのは案外と少なくて、はい、解放パターンを知っていれば、それに沿って解くことができるんですけれども、はい、まあ、数学だったらね。
はい。はい、
国語というのはその作者の世界観を汲み取らないとですね、答えにならない。
はい、
一定の長さの文章を与えられて、まあ、それは英語の TOEIC とかでもそうですよね、はい、その文章とかどういう情景なのかを汲み取らないと、こう答えが出ないですよね、
はい、
選択式でも答えを選べないですよね。
はい、
そのイメージをする力っていうのが、だから昨今 AI についてきたところですね。そのイメージを、
はい、
エミュレーションする力が、あの、昨今はコンピューターで作ってきました、うんうん、で、まあ、それがね、まあ、
なるほど、はい、
なって言われてますよ。
はい、
そんな感じですよね。で、
はい、なるほど、それが国語と算数の真逆のような違いですよね。はい、
そうですね。
はい、
それで、まあ、このコンピューターはすごい進歩したと言われているけれども、はい、この小数以下の計算というのは、うん、
はい、は
い、いっぱいの桁数ってできるんですけど、あの、普通その計算は早くなってるけど、もう電卓とかでも16桁なんですね、あの、基本はね。あの、有効精度が16
桁。はい、16桁。あ、そうなんですね。はい。うん、
普通は16桁です、ね。
はい。
でもですね、その筆算をする容量で、はい、あの、うん、こういうふうに、その、
はい、
桁数を増やすことはできるんですよね。こう、割り算の桁数を増やすことはできるんですよ、こうやってね。で、こうやると、
はい、
だから、演習率とかもですね、うん、その、出し方があったりするんですよね。はい、で、あの、ラマヌジャンっていう、その、インドの数学者がいまして、
はい、
彼はなんか、直感が前よりって、すごい公式を出したんですよね。
はい、どんな公式ですか？
演習率の公式。演習率だけではなく、うん、全般的にいろんな、
はい、
いろんな、まあ、方程式を出しているんですけど、
はい、
いろんな方程式を出すんですよね。で、それが、まあ、女神様から告げられて、ね、はい、そういうふうなね、あの、
なるほど、
その女神様から告げられて、私もその、まあ、どちらかというと、その、はい、受験生活みたいな感じだったんですよね。だから親が勉強を進めてくるからですね。
で、はい。うん。
遊戯王とかでマスターデュエルとかでゲームをしてるんですよ。あの、遊戯王って、
はい、
例えばポケットカードゲームってありますよね。で、カードゲーム、
はい、
カード収集するだけじゃなくて、こう、対戦します
と、ね、はい、
相手と対戦をすることで、
はい、
遊びますよね。
ええ。
で、それで、 まあ、人間っていうのはからそうやってまあなんか競い合うことはねこう娯楽にできるんだなっていうところなんですけど、
ね、はい、
まあ大学受験とかもその結局そのあ大人になったらどの大学に行ったかあんまり関係がなくて、
はい、
そんなに実は関係はなくて、まあ結局
そうですよ、あんまり関係ないですよね、うん、なんかまあ大人になったらあんまりどんな大学に行ったかって関係ないですよね。
そんな結局ゲームですね、なんかこうゲーム
です、ね、そうですね、
うん、だから人間はそうやって競い合うことをまあこう娯楽にするんだなっていう感じがしますよ、
ね、はい、はい、確かに競い合うことをゲームにしているっていう、はい、
でまあそれがだから戦争というね、そういう肉弾戦になると
はい、ね、はい、
でこのまあ日本ってだから
はい、
いわゆるその宗教保守のだから政党がありますよね、日本のね、
あの、はい、
それがだから昨今中断されてはいるんですけども、
うん、
でまあそれを中断をすることに関してあんまり異論も出ないというところなんですけど、
はい、
私はそこに ある脈絡を感じるわけですよね。
で、まあ、脱落というのは、はい、
福祉というものをこうやっぱり重視したんです、
はい、
消費税の導入と同時ぐらいですね。
あー、なるほどね、はい、
でそれで福祉を重視したんですけれども、はい、そうするとだから福祉を重視する、
はい、
文化的にも働くだけではないんだっていう文化になっていてですね、うん、
はい、
まあニートとおばがそのマスコミで糾弾されつつもこう市民権を得ていったっていうのは、それ以前の日本だとそもそも市民権がなかったと思うんですよね、はい、
そうですよね、うん、
こうそれを中心としたようなこう文化が生まれてですね、でこうなんだろう、婚姻率や出生率は下がってもこう文化が続くようなよう、
はい、
それがまあ風俗氷河期と捉える人もいるという
ね、はい、
この失われた30年、
はい、
でまあ、はい、このサブカル文化はより一層栄えてですね、
はい、
でまあその宗教保守の勢力というのは一応この平和と戦争放棄を掲げて、
はい、はい、
でまあ昨今そのやっぱりそのイスラエル問題と中国台湾問題
を
していてですね、
はい、
でその対策をせねばならないということで、
うん、
やっぱ費用の工面をしているんだろうなってことです、
はい、
でまあ
費用の工面を、はい、
戦費ですよね、いわゆる、
うん、なるほどね、
でその戦費の工面というものだから金融勢力がどうせやってるんだったら金融系が払えばいいだけが払って庶民から増税しなくていいはずですよね、
はい、
でもなぜ庶民からここで増税しようとしてるかというと、やっぱり巻き込もうとしてると思うんですよ、
はい、
その集金と集客って連動しているわけです、
集金と集客は連動しているというのは、
そのお金を集めることによって借、
うん、
り出すことができ
る、はい、はい、
そのお金を取るということによって関係が生まれるから、
はい、はい、
だからこれからの戦争は無人でいけるはずだっていうふうなことを言って
た、まあ、そうですよね、まあ、ドローンとか、あの、まあ、外から遠くから操作をして無人で行けますもんね、うんうん、
まあ、技術的にはいけるけれども、
はい、
やはりその巻き込もうとしてるんだろうなって、人的に、
はい、
やっぱり裾からあえて裾野からこうやって増税をして乗ろうとしてるってことは、
はい、
やっぱりその無人では済まさないっていうところになったの
か、巻き込もうとしてしまっているってことですね、残念なことに。でもそれは非合理的ですよね、本来無人で済むのにね。
そうですね、だからやっぱり意図があるんですよね、だから
どんな意図ですかそれは。
なんだろうね、どんな人だったんでしょうね、うん、だとしたら、
はい、
人々を巻き込みたい意図があると、
巻き込みたい意図が、はい、 だって、まあ、国家からしても国民が命が奪われたら、あの国力が減っていくわけですからね、うん、人が減るわけですからね、うん、メリットないですよね。
人が減るとメリットがない
はずですけどね、うん、そうですよね。まあ、お金がない国ほどその人を動員するってことなんですかね、それか。
いや、
技術がない国ほど。
すごく動員されてるじゃないですか。
あー、まあ確かにね。うん。
先進国。
はい。
確かに後進国だとそうですけど、先進国だと、
はい、
そのあえて増税をして集金をしたりして。
はい。
こう集金をされると、こう失業者すれすれの人。反映されていきますよね。それでどんどんとこう巻き込まれてい
く
んです
よ
ね、
はい、
でナチスドイツとかね、戦前のナチスドイツとかも正直言って先進国として、
うん、はい、こう
裾野から共感を集めてどんどんこう、
はい、
拾っていきましたよね。で国民全員を巻き込んでいきましたよね。
はい。
であれを統計的に調べるとこうおかしい数字になってますよね。だからナチスドイツといっても初期の頃はまあ数パーセントですよね、軍事費なんてね、3%
ぐらい
です
けど、
はい、年々上がっていくんですよね、45年
とか
って
。はい。
でも終戦末期の44年までになったら戦費が GDP の 46% までいくんですよ、うん、
はい。
つまり国民が回す経済のうちもう半分近くが戦費だという状態になるんですよ。日常の、
ね、なるほど、
もうほぼほぼないという状態です。
半分近くは戦費、恐ろしいですよね。
まあ、通常時だったら 3% ぐらいですから、
ね、はい。ちょっと本当にか通常なら考えられないことですよね。
でね、このまあ自民党政権与党内でもね、こう戦争によってね、
はい、
戦争に人を動員することなんですよ。
はい。
意味があることだとかいう人がいるわけです。
はい。
恐ろしいことだと思います。
恐ろしいことですよね、本当に。うん。それが正当化されるっていうのが本当に気が狂ってますよね。
それってだからもう、
どう
宗教の言ってたことと一緒なわけ。
はい。
何でしたっけ？死によって浄化されるみたいな。
はい、死によって浄化される、はい、
ありとか UB にかけてるかって、かなり違うテンポ構成になるなって感じ、はい、
なるほど。
でまあこうやり方にかけてる子はもう正直その接客がその、
はい、
接客がフレンドリーではないですね。こうなんか職人
気質みた
いな方やね。
はい。
まあ、だから接客自体もなんか違います。
なるほど、はい。
でも求心力のある方はまあそんな接客であって、うん、人が並ぶんですね。並ぶときは並ぶ。
はい。
で、こう並ぶお店なのにこう店舗を広げようともしない。
はい。はい、
なんかこうそれ
が店舗広げようとしない。はい。はい。
もうだから求心力があるというか、こうわざに自信があるみたいなお店。
はいはい。
というわけで、かなりまあ違いがありますよね。こうやり方に。
そうですよね。まあ、それぞれの意図が大事にしているものが違うってことですよね。うん。層が違うというか、いつも木下さんがおっしゃってる層が違うってことですよね。
そうですね。
はい。
違いますね。
うん。
で、この、それがまあ、次元がそもそも違うんだ。なんて感じなんだろう。こう層が違うことに加えて、
はい、
次元も違うなっていう感じがするわけですよ。こう、
はい、
床なのかこう窓なのかというと、その床と窓って直角になっていて、
はい、
そもそも違う次元にあるんですよね。
はい、なるほど。
次元っていうのはこう本当身近にあるんですけど、こう全然その、
はい、
だから床に物、
うん、
壁にひっつけるのかってまるで違うわけですよね。
そうですよね、うん、うん、床につけるの壁につけるの全然違いますね。はい、
そうなんですよ。だから それぐらいの違いがある。
はい。はい、なるほど。はい。まあ、それぞれ全く土台からして違っていて、層も違うってことですよね。
そうですね。うん、では
い。
それで違うっていうことを気づいたということで、はい、そしてまあ、はい、その一方で、もう本当、
はい。
お店がね、なくなってしまったんですよ。
はい。
大学
おー、そうなんです
か。はい。栄えていそうなんですが、
はい。
やっぱり目も肥えているのか、お店が消えてしまうこともあるんですよ。空き家になってしまう。
はい。
なかなか物悲しいですよね。かなりこう有名物件の人が集まるような真ん前の店がこう、はい、空き店舗になるので、なかなかこうショッキングって感じですけどね。
はい。
でも、かわいい名前の店だったんですね、けど。
はい。かわいい名前の。はい。
パン屋さんで。
はい。
かわいい名前のパン屋さんだったんですけど、結局、
はい。
かわいいというだけでは、やっぱりそういう競合店舗の場には結局破れてしまう。
まあ、そうですよね。かわいいお店いっぱいありますもんね。かわいいだけでは売れないってことですよね。
で、まあ、ラーメンと違ってパンだから被らない。
はい。
それでも、それはやっぱりし、さらにその隣にはドンキさんが有名なお店があって、ね、はい、そこと競合したのかもしれないです。
はい、はい、ああ、なるほど。
だからまあ、でも本当物悲しいですよね、せっかく何かをやってるね。
はい、そうですよ、残念ですね。まあ、木下さん的にはじゃあそこの可愛いお店も他のやり方をやっていれば もしかしたら売れたかもしれないってことですよね。可愛いだけじゃなくって、はい。
まあ、でも実力ですよね、やっぱり
実力、はい。
実力ってやっぱりお客さんは気づいてるんですね、やっぱり。
はい、
実力は必要なんですよ。やっぱりその実際買って味わうと分かるもんですからね、実力はね。
はい、
本当実力はわかるので、でだからね、やっぱりやり方の方にこだわった方がいいやと思うんです
よ。はい。
もう一つだからあり方にこだわるっていう方法もあるんですよ、もちろん。
はい。
あり方にこだわっていくことで成功するお店もあるんですよ。
なるほど。
そのあり方はこう有形であるが有限なんですよ。
はい、
有限であるということをわきまえればいけるんですよ。
はい。
だから
有限であることをわきまえればいける。はい。
だからあり方というのは、だから領土の面積に比例するもんだから、はい、領土の範囲内しか通用しないもんですよね。でもね、
はい、
ついついだからこうあり方を求める人でも、そのついもっと領土が欲しいと思ってしまいがちなんですよ。
はい。
それは違うってことなんですよ。うまくいかないです。
はい。
で、まあ、一見だから、層の方が人数多めに取れそうですよね。だから、大学とかでも、教養課程も、
はい。
教養課程のクラスだったら、1学年の大半の人だったら、1000名の授業が開けるわけですよね。確かに。それに対して、専門の授業だったら30人ぐらいの人生で。だから、
はい、
数は何桁も多めに取れそうだけども、けれども逆にすれば有限なんだよ、うん、
はい、
層の人間は有限なんだと、パイの奪い合いになるんだよ、ね、
はい、
で専門の方がむしろこう無限なんですよ。
はい、
こう技というものを、手法というものを磨くというのは無限なんですよ。
はい、
再現のないもの。
はい、
だからその有限と無限の関係を知っていればどちらでもいけると思うんですよ。
有限と無限の関係性ですね、うん、はい、なるほど、奥深いですね、はい、
そうなんですよ。だから層を取れて、はい、たくさんのお客さんがいるというタイプの方こそこの有限なんだよと、もっともっとと思っていけないところがあるんです、
はい。
そこはあるんですよね。
は
逆
い。
にだからその技を深めることにこう、これでいいかというのはないって
はい。
ことなんです。深め続けるからこそこう、求心力が生まれていくんだな。
はい。なるほど。
かけた年数だけずっと深まり続けるものです。
はい。いや、すごいですね。そういうふうに数式で分析できることなんですね。はい。じゃあ、その数式を当てはめていれば、先ほどおっしゃったラーメン屋さんも潰れなかったかもしれないってことですかね。
そうですね、パン屋さん
はい。はい。
だからパイをどれぐらいこう取れるの
は
か。
い。パイをどれぐらい取れるかですね。それは数式で表現ができるってことですよね。はい。
まあ、数式でも表現ができるし、
はい。
それを感じることができるものだと思
はい。なるほど。
でも、なんで
面
簡単
白い
だ
で
と
すね。
やっぱりこう、ついもっともっとと思って、もっともっとと思うことによって、その、なんだろう、投資の方を大きくしすぎてしまうとですね。やっぱ、パイ以上に投資を大きくすると、もっと極端に大きくしてあげようと思って、親切心なんですよね。もっと投資してあげる、よくしてあげようと思うけれども、その、やっぱり存在しているパイ以上のものが取れない。客層って有限なので、だから、そうするとその経費オーバーに倒れてしまうということはよくあるんですよね。
なるほど。
もちろんね、どんどんそれをこう、ぐんぐん大きくしていく、単価を上げていくっていう才能を持った人もいるんですよ。1回のパーティーで3万円できる人もいるんですね。まあ、それはそれでいいんですけど、こう、1回の食事会、ダンス、レッスンとか3万円にしますとかいう人もいてもいいんです。